ステーション。はい、どうも、お肉ステーション第37回です。このお肉ステーションはですね、関西を中心に活動するダンスカンパニーお肉ドソレイユの、団員の日常の引きこもごもや、公演等々活動情報をお伝えするウェブラジオでございます。パーソナリティ私お肉ドソレイユの恵子と高坂克幸が務めます。今週もよろしくお願いいたします。今日のゲストはこの方です。どうぞ。
どうも、住田です。
はい、住田ですね。住田ですよ、あなたは。
本当は住田です。
本当の本名はね、
本名は
住田光平ですよね。はい。というわけで、僕があの豚草の庭という公演に出てまして、北九州公演までが終わりまして、残すところ名古屋公演があって大阪公演があるっていう感じなんですけど、まあそれはまあまあいいですわ。じゃあ特に興味もないみたいなんで、
僕
公演のことに関しては見に来てくれるの、そもそも来れるの。
大阪だって行くかもしれない、この日行けますねっていう会話しましたよ。
うん、
だから行こうとは思ってます
よ。それ大丈夫なんですか、来れます？
今のところね。
うん、来てね、それは。
いや、まだ予約してないでしょ、だって。
ああ、予約はね。
だから別にしてないから、いやそれ 何かあったら無理ですよ。
何があった、
僕も社会人なんで、急な仕事が入ったりするかもしれないし、やっぱり。
立派ですね、
社会人。どうしようもない時あるから。うん、そのなんか約束したから絶対来いよみたいな、そういう圧かけるのやめて。
わかりました。見てほしくてね、見てほしいなと思う
から
ね。
見ようと思ってますよ、僕も。しっかり、はい、知り合いもいっぱい出てるし。
わかりました。
はい、
はい、でもまあ、あのこの間広島映画祭っていうので、あのすみちゃんが撮った作品が上映されたっていう話で、はい、まあ、僕はちょっと公演だったので見れなかったんですけど、
うん、
どうやったんですか。
上々でしたよ、評判は。
何回ぐらいやったの、上映は。
なんか要はその今回中小島で撮った映画っていうのがまあ一番メインではあるんですけど、はいはい、それの監督させていただいてまして、
はい、
まあ、871m というタイトルなんですけど。
何なんでしたっけ、この 871m って。よくわからない中途半端な数字は。
あのあれですよ、中小島の人とか、うん、あの他の団体とかも関わってるから、うん、あんまり悪口言わない方がいいです。
悪口じゃないやん。しかも俺知ってるけど、一応聞いた
よ。よくわからないとか無駄につけるから。
いやいやいや、知ってるけど、はい、何なんやろうなと思う人多いやろうなと思って。
871m っていうのは伏見桃山から中小島までの距離です。
はいはいはい。
で、まあその京阪に乗ってそこに行くっていう、その時間、そのちょっとの、まあ1分ぐらいなんですけど、うん、実質の時間は、うん、そのちょっとの時間が親子の時間、親子としての時間を築いてるっていう話で、うんうん、親子ものなんですよ、今回は。
ちょっと今の恥ずかしい話やった。そんなことない。
そういう映画撮ってますね。
あ、そうだよ。珍しく感動作というか、そういうあの人間ドラマ的なやつやったってことね。
そうそうそう。
珍しく
人のちょっと難しい感情をうまいこと表現しようっていうように試みた作品です。
いつもだって高等無形なものをやってたわけやからね。
そうですね、そういうの無視してましたからね。
どうやったんですか、今回それをやってみて。そういうちょっと人間の機微というか、そういうものをやったわけでしょ。
そうですね、
初めて扱って。
いや、まあ苦労しましたけど、うん、まあ、初めてやったにやった、まあアバウターガールでもそういうことは似たようなことはやってるっちゃやってるんですけど、まあそれよりもっと、まあ高校生ではなく大人のそういった親っていう自分からものすごい離れた存在の気持ちを描くっていうことに関しては初めてだったんで、そこは苦労しましたけど、まあ反省点も多々ありますけど、もちろん。でもまあ中小島の人だったり関わってくれた人、見に来てくれた人は、まあ僕が見る中ではある程度満足して帰ってくれたんじゃないかなとは思ってるんで、いいと思ってます。
ああ、それ良かったですね。
はい、
上場ということで。
上場っていう感じでしたね。はい、
あ、去年のやつも上映されたの？タイムスリップいたしが、タイムスリップいたしま、
もしそ
ろ、いたしましそろ、
はい、もう上映されてました。
これはだって俺も見てないけど、これはもうちょっとあの笑いになるというか、ちょっと
そうい
うね、あの SF チックなってことでしょ。
これはもう完全なコメディですね。
うん、
ただのコメディ。龍馬が中小島に、あの中小島は要は寺子屋があるんで、龍馬が襲撃された、
はいはいはい、
その寺子屋襲撃された後、実はタイムスリップしてて、 あの日本をいた選択いたし申し候っていうセリフは龍馬が言った名言なんだよっていうのを言う前に教えられてて、あの幕末に帰った時にそれを龍馬が言うっていう終わり方がね。
なるほどね。え、それってそのタイムスリップ的にはそれって合ってるんでしたっけ。そういう風な時間の使い方扱い方で大丈夫なんでしたっけ。
そのセリフを言ったのですか。
だって未来に
寺子屋での後にそれを言ったのかどうか、それも知らないですねそういうのは僕あの気にしないです。こういうことをこういうのを書くときは
あもう一切気にしない。
史実は
史実とかどうとかも気にしない、
うん、その時もしいやそれ寺子屋の前ですよって言われたら本当かなって言います。その事実その歴史は本当かな、
誰にもわからないよって、うん、
だから
だからいや人によってはねちゃんとそういう
気にする人
もいますからね。時代交渉とかをやる人はいるじゃないですか、
は
い、
それは時代交渉を気にする作品だったら気にしますけどもちろん。なんで今回もそういう面871はそれとも真逆の作品なんでだいぶ気にしましたね、いろいろ。
あ、役者さんはその中小島の人をキャスティングした、
ね、主役は京都造形出身の子で、今東京で頑張ってる子なんですけど、
はいはいはい、
あの一人、主な主要キャストの中に、本当に中小島で散髪屋さんやってる、普段は散髪屋さんやってる人に3日4日稽古して出てもらったりをしてますね。
それはどういう感じだったんですか。ただ今まで全く演技の経験がないわけでしょ。
そうですね。
そういう人と一緒にやるっていうのは、
あ、まあ大変でしたけど、そのこっち要はこっちの当たり前が通用しないというか、
あ、まあそれはね、演技って何なんか、うん、まあ、そもそも何なんかっていう話
という話ですし、でまあ、映画を撮るの撮ったら同じことをしてもらわないと繋がらなかったりするじゃないですか、
うんうん、
っていうのも通用しないっていう、分からないから最初は。
あ、そっかそっか。
それも全部教えてあげないとダメだっていうところからですね、うんうん、最初からやらないんですかみたいな、途中から芝居してもらうじゃないですか映画って。
まあ切るわけだもんね、それカット割るから。
なんで、でも最初からじゃないんですかみたいな、どっからやればいいですかとかいうのがちゃんと説明してあげないと分からないとか、うん、まあ、人間ってこういう時、まあ、目線だとか物を撮る時ってまずその物を見てから撮りますよねとか、そういう世界からそのあれから入っていったんで、まあ、大変でしたけど、でもものすごいやる気のある方だったんで、もう稽古中もずっと集中してやってくれたんで、多分ほんまに初めて見た人は普段散髪屋やってるもう本当に素人がやってるとは思わないぐらいにはなってるんじゃないかなと思います。
あ、すごいね、3日4日の稽古で。
はい、
またちょっとどっかで見せてください、僕見れてないんで。
はい、また多分中小島でとかもしくは他の映画祭とかで上映があると思うんで、うん、また広告します。
はい、久しぶりの映像作品やもんね。
まあそうですね、
結構久しぶりじゃないの。
K の俳優修行以来ですかね。
あ、そっかごめんごめん、すっかり忘れてた俺が出たのに。
そうそうそう、
そうです、わかりました。
はい、
であれなんですけど、僕ら2人っていうのは4月に上映されるロブ・ガールトンの公演、うん、エルダー・ステーツマンズ・ガーデンのお芝居に出てまして、うん、その稽古が今始まっております。
はい、
やってるとこですね。
やってますね。
はい、僕がちょっとモノのツアーでちょっと途中抜けたりしてますけど、うん、まあどうなんですか。まあまああの調子でやってるってことですね。
そうですしね。でも僕もまだセリフが今のところ台本がないんで
ね、代役を。
そうです。
でも代役をやることによって俺より喋ってるっていう、
誰よりも喋ってたんじゃないですか今日代役で。
今日なんか代役でめちゃくちゃやってたもんね。
そうですね。なんでそういうのをやってたりは、まあセリフ言ったりあの中に入るっていうので、うん、とりあえずは、まあ、僕もロブ・カールトン初めてなんで、うん、そういう意味では役立ってるのかなと思いつつ、でもまあ代役やりすぎて、うん、家帰ってから自分の役じゃないのにあのセリフこう言った方がいいんやろうなとか考えてから、いや無駄やけどなと思いつつ、これ俺が考えることではないなと思いつつ、
あ、いやでもその時間って無駄じゃないから全く
まあね、うん、そうですけど
それはやっとかんとあかんことで、むしろ人のセリフ聞いてる時とかに、
まあ人のセリフで苦労 考えてもなと、また自分が責任ない状態でねとは思ったりはしますけど、まあでもいい勉強にはなってるんじゃないかなと思います、
空気がわかるやん、この芝居
それはありますね、
空気みたいな。
でまあ僕の役はまだ出てきてないっていうので、多分途中から出てくるっていうのが、勝手に発表してると思うんですけど
発表してるね勝手に。
まあ途中から入ってくるならね、ある程度その場の空気感っていうのが、でもこの代役で分かってれたら楽なんじゃないかなっていうのは思うんで、そういう意味では役に立ってると思いますね。
今日ちょっと稽古しててね、今モノをやってるじゃないですか、だからなんかこう、まあ、モノも笑いがある舞台で、
そうですね、
それでまあロブカルトも笑いがあるみたいな、
はい、
やっぱり何か違うなと思ってて、どこが違うかなっていろいろ考えたけど、やっぱり今日ちょっと分かったけど、やっぱり足し算と引き算の問題やなと思って、なんかもうとにかく物はもうできるだけこう無駄な部分をやっぱり削ぎ落としてソリッドにしていく、それでこう笑いにするっていう感じだけど、ロブの場合はもうとにかく足す、いろいろ足していくことによって笑いにするっていう、能と歌舞伎の違いみたいなあ、これかと決定的にこれが違うんやと思って、今日ちょっと発見でしたね稽古場で。
なるほどね、なんか分かる、まあ、僕ら、お肉は多分足す方なんでしょうね。
そうだから、お肉は足し算でやってるね、なんかね、歌舞伎ってどんどんどんどんこう派手にやっていくというか、決めたりとかする、能はもうできるだけそういうものを削ぎ落としていくっていう、あれ
ゼロにしようとしますからね、
なんかその舞台の違いに近いなと思って、まあなんか両方見に来てもらってね、その同じ笑いがあるけども違う舞台っていうので、そのどの辺が違うかとかもちょっと考えてもらえたら、それはそれで面白いかもしれないですね、見てもらう人にも。
なるほどね、
っていうことをちょっと今日は思ったりとかしました。なんか真面目な話しちゃった
いいんじゃないですか、そういう回があっても
これね、思いのほかね真面目な話しちゃうっていう、お肉ステーションって。
あ、そうなんですか。
結構前村上さんに話聞いた時とかもね、
いや、まあ、村上さんは真面目なんですよ
結局、
真面目なんだと思いますけどね、
なんかすごい舞台の話とかして、なんかどうしてもそっちに行くし、もういいのかそれでちょっと分かんなくなってきてて最近
舞台が好きなんじゃないですか皆さん
結局、
まあ稽古は楽しいですよ。
楽しいね
結局、まあそのずっと芝居ができるじゃないですか。例えばロブ・カールトンの稽古だったら、
どういうこと？
その暇な時間があんまりないじゃないですか。ずっと芝居をしつつ板の上に上がってやれるじゃないですか、今みたいな状態でやってると。わかります？
ああはいはいはい、
もうすでに台本があるから。お肉の揃えるとは全く違う面で、やっぱ肉って作りながらなんで、どうしても、なんていうんですかね、まあ、自分と全く関係ないって言ったらあれですけど、全く自分が出ることはないだろうっていうところも作っていく過程から全部見るじゃないですか。だからこその良さもあるんですけど、稽古場としてはどうしても時間がぽっかり空いたりするじゃないですか、そういうのがなくて、ずっとある程度その役者として板の上立ってられるんで、いろいろ試せるから、そこはすごい面白いなと思いますね。まあ、本番上がる前に試せて、周りの反応もある程度つかめるというか、そうそう、それがやっぱ違うかなと思いましたね。やっぱお肉でやってると何度も繰り返し繰り返しっていうのがどうしてもできないところはあるんで。
そうなんよね、まあ、あんまり繰り返してこうやるってことはなくて、まあ、常に作り続けてるからやけど、新しく想像していってるというか、
まあそこが違いかなと思いましたね。
なんか容赦なくこう切り捨てていくもんね、ポニクって。
そうですね、
結構作ったシーンとかでも、あれ結構あそこ作り込んだけどなみたいな、もうバッサリ落としてするやん
そうですね、
でもなんかやっぱカット&ペーストみたいなあの作り方って、それはそれで面白くて、台本がないのと違って。でもなんかそれも今日もまた俺も考えてたことやけど、その台本があると、このまずセリフが先行してくるでしょ、どうしても。だからまずセリフをどう発するかみたいなとこは、とかで全部引きずられるけど、お肉の場合ってまずもういきなり立つやん、舞台に立たなあかんからこそ、こう自分の状態をすぐ作らなあかんというか、立つ自分をまず 作る、どう立っているかっていう、その人自身を作るというか、まあ、そこから入らないと作れないから、なんかその芝居の作り方の違いみたいなのがすごい今日は考えましたね。まだ真面目話してんな。
いいんじゃないですか。そういう話を聞いた人もいるんじゃないです
か。いるんかな、大丈夫かなと思う。
分からないですけど、うん、
もうちょっとこう、まあ、ファニーな話でもできればいいんだけど、愉快な。
ファニーな話ね、ファニーな話ないな、うん、最近。
お肉の活動としては、まあ、この間まで広島やってて、まあ、次はでも大長編になるのか。
そうですよ、だから僕らロボ終わったらもうすぐに大長編ですよ。
あ、もう本当間もなくね、本当間が間もなくね、うん、まあいいんじゃないですか。でも僕はね、やっぱ間が空くよりやっぱグッてこうやっていたい方やから、続けていたい方なので、
まあね、今よりはね、
うん、それはちょっとだけ休みたいですよ。ちょっと、うん、家でゲームしたいとかはしたいけど、
まあファニーな話とすれば、うん、そのお肉の大長編で思い出したんですけど、お肉の東京公演が、
うん、
平日月か2日間とかやったと思うんですけど、
駅前劇場ね、
うん、あの平日月かがちょっと今曖昧なんで信用しないでほしいんですけど、
うん、
で確か平日で、
うん、
で
平日
ちょうど横浜ベイスターズの試合が6連戦なんですよ。
お
横浜スタジアムで、
ええ、
やったと思って全部6連戦見に行ったろうと思ってて、でも 1試合だけ見れなくて、本番とかかぶってて、でも次の日から空いてるから、そのまま東京におって5連戦全部見たろうと思ってて、
ええ、
やったと思ってもうチケット取りそうやったんですよ。そしたらその週なんですね、
福岡公演が、
ね、危ねえと思って、
危な
ただ見たいから、一回京都に帰ってきたら、悩んでるんですよ、どうします。一回京都に帰ってきたらお金かかるでしょ、余分に移動費が。
まあそれはね、それは直で福岡行こうがいいんじゃない。
安いでしょ、
それは東京から
で、だったら、でしかも僕の場合横浜スタジアムも多分1日か2日多く見れるんですよ。それをすれば一回京都に帰ってくること考えずにそのまま直で行こうと思えばね。
じゃいいじゃない、そうしたらいい。
いや、その作戦にしようかなって今悩んでるところです。
別に誰も止めないけど、そこまで見たいかね。そこまで見たいから
、そこまで見たいですよ。そこまでは見たいんですよ、これは。でただやっぱりその服とか大変じゃないですか。でしかも止めてもらうところも後輩とか先輩のところ止めてもらったりしないとダメだし、うんうん、それで悩んでるんですよね。で、あ、まああと一人で横浜スタジアム3試合も4試合も見るのもなと思いつつ、
俺はそれ
え
俺はなぜそれができるのかが俺はわからない。何試合も、
いやでも別に試合行ったら行ったら隣の人と仲良くなるし、
あ、そういうもんなんやね、
ファン同士だったらね、うん、
分からへんな、その感覚が。
いや、よう仲良くなりますよ、隣のおっさんと、なんかそれこそ点入ったら抱き合ってみたいなのはようありますね。
スポーツってそういうとこあるよね。オリンピックの時なんかすごいそうなったりするやろうけど、ほんまにスポーツ興味ないから全然分からへんな。そうなんやな。
ワールドカップとかもそういうことありますし、
ワールドカップってそういう感じするね、うん、すごいみんなユニフォーム着てるし、うん、みんなでこう応援してっていう、
そういうのがあるんで、まあ、もしくは今ツイッターで横浜ファンの人を今あの立て続けにフォローしてるんで、僕がそういう人たちと一緒に行けたらなと思ってますけど、
それはまあそれで楽しいやろうな、うん、誰かいたら、まあ、
チケット代ぐらいは払うし、野球のチケットなんて安いもんなんですよ。1000円2000円で入れるんで、
そんなもん、
なんでそれぐらいだと別に払っていいし、別で別に女の子じゃなくても男でも別に楽しめるし、
ちょっとじゃあ言っといてください、それ募集してるという、一緒に見る友達
ベイスターズファンだったらねいいんですよ。
あ、それで言うといて、
ベイスターズファンの方だけに限るんです
よ。方だけに限るけど、
はい、うん、そのだったら一緒に見に行きたいなって
。あ、隅田がその一緒に観戦する仲間を募集してると、うん、
男性で
限定すんのかよ。
男性でもない
。いいやろ別にそれは。関係ないやろ男性
も。いや女性はねもうねそのめんどくさいんで。
やめろってそういうこと言うのは。
いやいや見知らぬ女性はめんどくさいんで。
そんなことないって。
で特にこれ着てる、これ聞いてくれてる人はある程度お肉をそういうのこと知ってるし。
それはもちろんそ
う、ね。でしょ。うん。だったら別に、うん、そのなんか良くないじゃないですか。良くない風紀の乱れがあるかもしれないんで。
分からん分からん。どういうこと？
だったらもう男の人と見に行って、うん、もうできれば公園のこととか触れてほしくないし、正直。 わがまま申すようだけど、
うん、私たちはもう募集するのやめとこう。ここでで
しょ、
それは。
だってお客さんと見に行くってなったら
また話が変わってくるからね、
うん、僕も人なんで、うん、接待じゃないから、
お肉の隅田としてじゃなくベスターズファンとして隅田光平として行きたいっていうことやね、う
ん、それとして僕を受け入れてくれるなら全然一緒に行ってもいいんですけど、それはほらまたやっぱ舞台の上と違うんですねって言われたらイラッてするし、やっぱり
イラッとはせ
ん、いやいや俺ベイスターズファンの住みたいからそれぐらい熱いんですよベイスターズに関しては。
そうなの、
うん、
分かった分かった、じゃ あの募集はしません。はい、ちょっとじゃ あの一応公演の話しといて、
ね、
ロブ・カールトンのね、
はい、はい、ザ・ロブ・カールトン、これなんて読むんですか、
え、
ナインフロアでいいのかな、
ナインスフロア、
ナインスフロア、ザ・ロブ・カールトンナインスフロア、エルダーステイツマンズガーデン、ヘップホール、大阪はヘップホールにて、作演村住太陽、出演は、
まあ、それはいいや、公演の日だけでいい、日程だけ教えてくれたらいいです、
ザ・ロブ・カールトンエルダーステイツマンズガーデン、2015年4月17日金曜日ですね、から18日19日、場所は大阪ヘップホール、まあ、大きな赤いクジラが特徴のあの建物なんですが、こちらで、前売り券3000円からとなっておりますので、
はい、
ぜひ皆さん、面白い舞台となっております、稽古もう楽しいです ね、
うん、その楽しさが伝わる、はい、いい舞台になるんじゃないでしょうか、
はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、ということですね、分かりました、じゃあ今日の今週のニュースステーションは、ここいらで終了しようかと思います、それではまた来週お会いしましょう、
バイバイ、
さよなら。